자, 시제즈부터 29쇼 이노리마쇼 쇼 쇼 쇼 할렐루야 할렐루야 신호 신호 미코토바오 덴카라 후리소서기 와다시다치오 이노리오 시끄끄시대구다사이 예수만 오미나뇨떼 오이노리다시마스 아멘. 자, 1세스카라 미마쇼.
エジプトの地を出たイスラエル人は第3の月の新月のその日に市内の荒野に入った。
第3の月新月の日に市内の荒野に入った。今新から市内に入ったんですね。第3の月新月、彼らが第1の月14日に出エジプトをしました。今第3までなってるんですね。これは何の意味かというと50日になったということ。過ぎ越しから50日になった。これは何？ペンテコステですね。旧約のペンテコステはシナイ山での契約になってるんです。だからこれが意味があるんですよね。第三の月の新月、だからエジプトから出て50日になったということです。ニセス、
彼らはレフィリムを旅立って市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山のすぐ前に宿営した、モーセは神の御元に登っていった。主は山から彼を呼んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家に言い、イスラエルの人々に告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私の元に連れてきたことを見た。
じゃあ神様がモーセを山の頂のところに呼んだんです。呼んで彼に言われたものが、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼を乗せ私の元に連れてきたことを見た。これがシナイ山の契約の元ですよ。神様があなた方を救って保護し、今導いたということですね。コセス、
今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、
じゃあこのシナイ山の契約の中心的な部分はこれですね。今もしあなた方が誠に私の声聞き従い私の契約を守るなら、守るならという言葉がついてるんです。守るなら、あなた方はすべての国々のための中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。全世界は主が天地万物を創造されたということですね。6節、
あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。
祭司の王国、聖なる国民となる。第一ペテロ2章9節には王である祭司だとも言われるんですね。王である祭司、これをイスラエル人にあなたの語るべき言葉、語るべき言葉、これを語れということ。何々なら、守るなら、こうなる。ね。 宝となる。これが契約です。契約、この守るなら、7節。
モーセは言って、民の長老たちを呼び寄せ、主が命じられたこれらの言葉を皆彼らの前に述べた、
うん、だから、うん、代表者たちを、ね、呼びました、うん、それで主が命じられた言葉を彼らに述べたと。8節。
すると民は皆口を揃えて答えた。私たちは主が仰せられたことを皆行います。それでモーセは民の言葉を主に持って帰った、
うん、じゃあ主の条件はね、この言葉、今から10回が授けられるんですけど、この言葉を全部守るなら、ね、あなた方は私の宝となる。全世界は私のもの、うん、そして最初の王国、聖なる国民になる。主の御言葉を守るならですよね。じゃあこれを守るかと言われた、あの契約をも、契約の内容をね、モーセが民のところに行って述べた。そしたらその民たちが、すると民はみんな口を揃えて答えた。私たちは主が仰せられたことをみんな行います。それをモーセは民の言葉を主に持って帰った。これが契約です。じゃあいいか、私の条件はこれだ、これを飲むか、はい飲みます、守ります、みんな守りますそれで契約が、シナイ山契約が成立されたんです旧説。
すると主はモーセに仰せられた。見よ、私は濃い雲の中であなたに臨む。私があなたと語るのを民が聞き、いつまでもあなたを信じるためである。それからモーセは民の言葉を主に告げた、
うん、濃い雲の中で主が現れました。これがペンテコステの光景ですよね、ペンテコステに、120名が行ったマルコの部屋もこの光景でした。出世す。
主はモーセに仰せられた。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの着物を洗わせよ、
うん、じゃあ着物を洗わせよ。注意せす。
彼らは三日目のために用意をせよ。三日目には主が民全体の目の前でシナイ山に降りてこられるからである、
うん、主が私たちと契約を結んだ、イスラエルと契約を結んだ本人が降りてこられるから記憶しなさいということですね、じゃあ中二節。
あなたは民のために周囲に境を設けて言え、山に登ったりその境界に触れたりしないように注意しなさい。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない、
うん、じゃあ聖なる聖なる聖なる、その方が直接シナイ山に降りてこられるんです。だから降りてこられたら死ぬ、記憶ない者たちは死んでしまう。13節。
それに手を触れてはならない。触れる者は必ず石で打ち殺されるか刺し殺される。獣でも人でも生かしておいてはならない。しかしお羊の角が長く鳴り響くとき、彼らは山に登ってこなければならない、
必ず死ぬ、必ず殺される、刺し殺され、石で殺される、もう全部殺す殺す殺すね、まあ汚れた者が死と会うことは不可能よ14節。
それでモーセは山から民のところに降りてきた。そして民を性別し、彼らに自分たちの着物を洗わせた。モーセは民に言った。三日目のために用意をしなさい。女に近づいてはならない。 三日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。うん、
じゃあみんな震え上がったね。ペンテコステの時、このようなことが起こりました。18節。
シナイ山は前山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、前山が激しく震えた。
火があったというね、分かれた下火ということをペンテコステの光景と似てますね。中級節。
角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。主がシナイ山の頂に降りてこられ、主がモーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。主はモーセに仰せられた。下って行って民を戒めよ。主を見ようと彼らが押し破ってきて、多くの者が滅びるといけない。
じゃあこれが主の言葉、守る、じゃあ守るならと言われたんですね。守れない人々が近づくと、このように殺される、石で撃たれ、だから近づくなと、そのように主が言われますね。滅びる。
主に近づく祭司たちもまたその身を清めなければならない。主が彼らに怒りを発しないために。モーセは主に申し上げた。民はシナイ山に登ることはできません。あなたが私たちを戒められて、山の周りに境を設け、それを聖なる地とせよと仰せられたからです。主は彼に仰せられた。降りていけ。そしてあなたはアロンと一緒に登れ。祭司たちと民とは主のところに登ろうとして押し破ってはならない。主が彼らに怒りを発せられないために。そこでモーセは民のところに降りていき、彼らに告げた。
じゃあこれがシナイ山での契約です。それがさっき五節でしょうね、四節ですね。あなた方は私がエジプトにしたこと、またエジプトで何があったんですか。杉越の、この杉越の前にも九項目の災いがそこに起こりました。それで杉越に、ウイゴが全部撃たれて、イスラエルの民は守られて、それでそこから救われた、助けられた。それで雲の柱、火の柱によって彼らは導かれて、今50日になった時、シナイ山のところに到着したんです。連れてこられた。じゃあこの私の言うことをよく聞き従うなら、あなた方は私の民となり、まだ私の宝となり、全世界は宝となるということですね。守るなら、契約を守るなら。それで彼らが守りますということで、契約、シナイ山での契約が成立されました。このことは、じゃああなたが言われる言葉を私たちは守ります。この契約状を見てね、サインをしたんです。どれぐらいの重さがあるものか、近づいたら殺されるよ、これ破ったら必ず死ななければならないという内容なんですよね。 それを採用した死を教えるその内容ですよ。神様は神様、人間は人間という関係ですね。じゃあ彼らに神様がこの契約を立法を授ける、その時主が彼らを救い出された。過ぎ越しという、それを通して救い出され、翼で彼らを運んだ、このシナイ山のところまで。だから20章のね、二節もね、
私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である、
ここにヒントがあるんですよ。連れ出された、救われた、それに対する心の中で神様に対する感謝、また神様を愛する心、それが必要よ。それがあれば神様の律法は難しくないんです。私だけ愛しなさいということですからね。だから私を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これが十戒ですね。だから自分たちが奴隷だった、その奴隷のところから救われた、救われた、それを感謝する心ですね。しかしその心がないと神様を愛さないんです。もう律法が重すぎる、心が離れてるのにね、律法が守れないんですよ。だからエレミアとかエゼキエルとかでは心の割礼をよく言ってるんですね。心の割礼、神様より他の空女拝む心。だから彼らの心はまだエジプトに残ってるんです。エジプトの方が良かったとかね言ってるんでしょ。だから結婚はするんですけど、心が以前の男に心があるんです。自分たちがそこから暴虐、奴隷の生活から救われたんですね。それを救ってくださった方に対する感謝と礼拝の心ですね。心から、昨日賛美礼拝の心から、心からあなたを愛します、それ心からよ。しかし心はエジプトにいる。ああエジプトの生活が良かった、この厳しいきつい荒野の生活、それで結局彼らがモーセがその十戒をいただくその時間帯に下ではね、エジプトの金の牛を作ってお金を拝むことになったんですね。心がまだまだそこにあるのよ。心まで移さないといけないんですよ。だから心が離れた状態で、口先だけで、口先ではなくとてもいい賛美ですね。口先だけで守りますと言ったんで、結局どんなふうになったんですか。結論だけ見てみましょうね。エレミア31章31節から見ましょうね。
見よ、その日が来る、主の御告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ、
結局は新しい契約が必要ですよ。 シナイ山での契約はこうなったんだね。32。
その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ、
うん、破ってしまった。心がついてこない。心がね、心からじゃなくてね、口先だけで、口先だけだから、心は離れてる。このことはね、殺人してはならないと言われたの、主は心を言われるんですね。イエス様は、あなたの兄弟を憎むと、もうすでに殺人をした。女性を見て、ね、この思い、悪い思いをすると、もうすでにカンニングをした、情欲を抱くと。心よ、心、心から主を愛すること、それを願っておられるんですね。だから割礼が必要、心の割礼。33。
彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。
うん、だから心に書き記す。ああ、主が私のためにこんなことされたんだ。この杉越の子羊が、イエス・キリストだったんだ。門柱と鴨居にそれをつけて、ウイゴが生かされた。その心からというものよね。しかしそれがなかった。だから心は離れていった。心離れてると神様の御言葉は不可能よ、守ること。しかし新しい契約は何でしょう。神様が直接御座から人間となって来られて、私たちが犯した罪、もう私たちは罪があれば到底神様を見ることはできないから、それを全部許してくださったんですね。その血による新しい契約になりましたね。イエス・キリストの血による新しい契約。それで聖霊が来られ、私たちの中で主の愛が分かる、心で分かる、心から主を愛するようになってるんです。それで兄弟たちも自分がこの世に許されたように許す。これは聖霊の働き。だからこの父の命令、それを私たちが守りますと言ったのがシナイ山の契約です。しかし失敗の後で彼らが謙遜になって、ペテロがね、いや、ピレオします、アガペできない言った、その言葉よ。その時アガペを主から来るんだよ。これが新しい契約で、主が私たちにのために身代わりになったということ、それをそのままじゃなくて、神様の霊が、聖霊が私の中に照らします。信仰を与える。それもプレゼントよね。罪が分かって、律法によって罪が分かって、それ私が本当にこの死ぬべき体、本当にこの、ね、私、ああ本当に私惨めなものです、この死の体から誰が私を救い出してくれるか、そこまで言ってるね、パウロは。それで、ああこの死のもの、だからここで殺さなければならない、殺さなきゃ、本当よ、それが殺される私のために身代わりになって殺された、その愛、私はもう死ぬべきもの、それが心が戻るんですよ。ああ主よ、心から、心から 心からあなたを愛します、このようになる。心に刻む。律法というものは何か、愛ですよ。神を愛すること、1から4の戒め、ここから主は隣を愛します。その愛が心に来る。心に憐れみが、心に、これがないままふりをする。パリサイ人、偽善者たち、律法学者たち、それで、ね、規約の段階、規約のシステムは壊れてん。あなた方が打ち破ったと言うんですね。だから主が憐れんで天から降りてこられて、ご自分の血による契約をしてくださった。それに対して感謝と礼拝の心がないと、それはもうしょうがない人よ。聖霊がそれを、心を戻してくださるんですね。心から主を礼拝するものにしてくださる。これが心からよ、ね、心に書き記す、心に主への愛が生まれる。その愛が人に向けても、だから十戒が完成されるのよね。34節、
そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。
だから組織神学を勉強して主を知ることはできないのよ。主を知れ、主を知れということは言葉で知る、口先で知る、そのことじゃなくて、ね、私のような罪深いもの、この死の体からイエス様が身代わりになって血を流してくださる。これが血の契約よ、血の契約、ね、新しい契約、新約です。これがね、これで二度と罪を思い出さないということはね、聖霊の働きよね。じゃあ今日からヨハネの福音書です。ヨハネの福音書1章1節、
はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。
その言葉が神と共にあった、言葉が神であった、言葉が神様です。だからこの主が言われた言葉、それが神様よ。十戒は神様なの。それは人間が、はい、私が守ろう、私の力で。心はエジプトにいるのにね、空城作っているのに、口先だけよ。言葉がね、神であったということね。だから皆さん、その聖書の御言葉は、心か主への愛がないと守れない、つまらない、苦しい、自分を死なせる、難しい、そのものよね。じゃあ2節、
この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。
だから全世界は私のもの、さっき、主が言われたんですね。この方よ、この方、言葉によって全てが作られた。じゃあこの方が、このように出世す、
この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。
この方を知らなかった。注意です。
この方は自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。
ご自分の民は受け入れなかった、ね、 口先だけ心を離れてる、受け入れない心を、じゃあしかしね、心から受け入れるもの、新しい契約を結ばれるものになるんですね。十二節、
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになった、
うん、じゃあ神の子供になる、ね、神様を受け入れる、イエス・キリストを受け入れる、この方が私の代わりになったということですね。受け入れる者は、信じる者は神の子供となる特権が与える、うん、中三、
この人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである、
うん、じゃあこのように、血統によってではないよ、信仰によってよ、聖霊によってよ、イエス・キリストの十字架の恵みによって、聖霊の働きによって心に契約が結ばれる。中四節、
言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた、
うん、じゃあ言葉が人となった、イエス様ですね、イエス様がこの地上に来られました。だからこの方は神様です。神様が人間となって来られたんです。私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた一人の子としての栄光である。誰も近づくことはできない神様ですね。しかし神様ご自身が人間となって来られたんです。それが神様の栄光、この方には恵みと誠が満ちていったこの恵みは十字架ですよ、十字架。それで誠、真実、それを私たちに与えてくださる恵みと誠、イエス・キリストです。恵みによって私たちは信じる信仰によって救われるんです。じゃあ祈りましょうね。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。